はいよ。
え、
はいよ出たね。
あ、俺はいよって言うでしょ。
はいよ出たわ。
はいよの疑問っていうのがすごく。
でもやる気が伝わるよね、はいよ言うこと。
あ、もう、それも言ったっけ、その。
まあ言った言った、
その
番組で。
多分松竹系の、
何か。
音曲さんの芸人の、なんとかなんとか。
はいよなんでしょ。
有名人さん、あいよみたいな、が入って
る
んですよ。
いや、それが入ってるっていうよりは、なんかこう、やっぱ職人の感じが、はいよーが入ってる。
かもしんない、俺。
おじさん、牛丼一つ、はいよーが入ってる感じするけどね。
職人的なことは一切してないけどね。
そうなんだ、ね。
あの、格好だけそうしといたら、相手がまあそう思ってくれるんじゃないかと思ってんだよね。
よかれと思って。
声は大きく出てるでしょ。ね、よかれと思ってやってる。
これさ、なんか、10月11日からさ、ラジコにさ、ラジコは知ってる？三浦さん。
知らないよ。知らない。
あの、ポッドキャストはワカサギ釣りだって言ってましたよね。
氏子ってなんだっけ？氏子。
氏子？
氏子っていうのは、
うん、
祖先のことだっけ？
氏子っていうのは神社とかで、うん、そこでお参りしてもらうための氏子でしょ？ラジコだよ、俺が言ってんの。
あ、ラジコ。
氏子なんて、うん、今氏子の話なんかするわけないじゃん、いきなり。
しない、してくれないんだ。
いや、氏子の話しようと思えばできるけど。
あの話広げてくれるのかな。
あの、お祭りの時なんかにさ、よくこう、なんていうのかな、ちょっと、うん、氏子連中、連中って書いたんだよね。
ああ、書いてある。
氏子連中って読むんだけど。
連中って読むのそれ、
うん、連中って読んじゃうと、やっぱこう、氏子の野郎になっちゃうから。
氏子連中が。
何が来てるやがる
みたいな。ガサガサしてやがるみたいな。
そうそうそう。なんか、あれ連中と読まないと多分ダメだ。
氏子連中。
それはいいんだけど、俺言いたいのはさ、ラジコのさ、
ラジコ。
ラジコって。
ラジコっていうのは、ラジコの子供っていう意味でしょ。当然。
まあまあ、基本はそうだ、ね。
そもそもの発想は。
そもそも。そうそうそう。
絶対、ラジコの子供だから、ラジオの子供だから、ラジオより小さい。
小さい、小さい、小さい。
絶対イメージは小さい。
だって、大きかったら、ラジオとか。
オーラジオとかな。
で、女の子っていう説もある。
なるほど、なるほど。
ラジオがいて、ラジコがいて。
なるほど、なるほど。ラジオとラジコ。
ラジオが、ラジオか。
ラジオがラジオ
か。ラジオが男なんだ。
ラジオが男で。
ラジコが女なんだ。
じゃあ、それは、夫婦が。
夫婦だろうね。
そうなると夫婦になるよね。あの、子供ではないね。それか、
子供ではないね。
大元の、ラジオの、お父さんがいるわけじゃん。
うん、ラジオのお父さんは必ずいるわけ。
それは、ラジオの前は何だったの？
ラジなんとか、ブロードキャストみたいなのがあるんじゃないの？放送だから。
こう、ラジオが始まった前にどうやって伝えてったかっていうことは、うん、町内のなんか放送みたいな。
ああ、そうです。
あれでしょ。
そうですね。
電波飛んでないやつ。
飛んでない、あの、有線で、スピーカーでやるやつ、
うん。そうそう、スピーカーでやるやつが、
うん、
本元のお父さんで、
うん。
で、そこにラジオが生まれて。
長男だよね、だから、
うん。で、ラジコと結婚したんだ。
でも、ラジコが随分ね、年下な、お兄さんにしては、だって、ラジオから60年、80年ぐらい後から妹が生まれちゃってるから、これはまあお兄さんと話合わないよね。
合わない。
普通で、兄弟で言えばだよ。
お兄さんは昭和の話してるし、ラジコは平成の話してるみたいなこと
だよね。から、
それはどうしたんだっけ？
ていうかさ、ラジオとラジコは、
ラジオとラジコ
は、名字じゃないんだから、意外に血縁関係はないかもしれないわけじゃん。だって、名字がラジならね、ラジの男ならさ、
あの、ラビさんみたいなやつ。よくあるじゃん、あの、ユダヤジョークで出てくる。
ラビ
が、ラビさんが出てくるじゃん。
出てくる、出てくる。
なぜあれ、ラビさんって。
いや、だから、
ユダヤジョーク
のラビ宗教的な、その、なんか教えをする、まあ、坊さんだよね、ラビっていうのはね、ユダヤ教の。
ラジさんとしたら、
うん。私のラバさんでしょ。
ラバさん。ラバーさん。
あの、ラビさんなんてさんつけないと思うんだよ、ラビに。
中山ラビさんっていうのいたよね。
いたじゃん。
ね、いたじゃん。あの、国分寺の本屋ら堂の店主だった。
うん、
僕大学の時、美大の時、あの国分寺だったんで、
うん、行ったの？
よく行ったら、ラビさん
の。いらっしゃったの？
いらっしゃったか、その話を聞いたか。なんか、うん、ラビさんがやってられるっていうのを聞いた。ひらひらっていう曲だったよ。
あ、ひらひらって曲あったね。
いろいろ浮かんできたわ、ラビさん
の。これ、走馬灯に入れる入れない？
どうすんの？
走馬灯。走馬灯に入れるか入れないか常に考えて。
走馬灯って、何枚かに限られてんだよね。
80
枚に決めたんだよね。
この間聞いてみたのよ、放送を、その、ポッドキャストで。
走馬灯の話
で。そしたらもうさ、一人でソファーでゲラゲラ笑っちゃってさ、何言ってんだ、この人た
ち。だってそれも走馬灯になっちゃってるじゃん、そんなことしたら。伊藤さんの一枚に。
いや、そうそう、下
手すると。走馬灯ラジオを聞いてる伊藤さんも走馬灯の一枚に入れられて、他の一枚が抜けちゃったじゃん。
抜けちゃう。だからそれを。
まずいじゃん、お前。 一番人
よ。相馬性を抑えていかないと、相馬党になっちゃうから。
相馬党っていうのは相馬性が、こう、連なった塔みたいなやつで、相馬塔なん
だ。あ、じゃあ、タワーなの。
ピラミッドみたいな感じ
で。あ、なるほどね。俺さ、それ、このラジコの話する前にさ、相馬党のことでさ、いろいろか、あれ違うと思ったことあんのよ。
あ、調べてみた。
いや、相馬党のね、冒頭、まあ、これ、相馬党から説明しなきゃいけないけど、まあ、人のがね、亡くなるとき、相馬党見るという、相馬党は大体80枚ぐらいだろうと我々は踏んだわけだよ。
横浜の、俺、話したよね。相馬なん、みたいな、相馬党みたいな名前の駅がある話。横浜の中華街の前に。
ああ、わかった、馬車道だ。
馬車道だ。
なんで必ず忘れんの、馬車道。そう、だから馬しか会ってねえんだっつの。そんなこと言ったら馬込めでもいいわけじゃん。
まあまあ、そりゃそうだけどさ。馬だ。馬っていうのが
ね。相馬。で、まあ、この、相馬党だってことに早めに気づき、死んでいくと気づきたいから。最初タイトル出すって話になって。
ああ、なった。それで1枚取られてしまうって話。
取られてしまうって話になったじゃん。
80枚しかないんだから。
だけど、どうもいろいろ人の走馬灯の話とか聞いたり、
人の走馬灯の話も聞くことあるの
よ。あるよ。よくネットでも調べたりさ、なんか本でもあるよ、走馬灯を見たこと。
走馬灯を見たっていう本があるの？
見たっていう人はいるよ。で、大体これが走馬灯かって思うわけだけど、それさ、なんとなくだんだんだんだん見てるうちに、あ、走馬灯かもって思って死ぬのかもなってな受け入れていかなきゃいけないわけ。
80枚の中の15枚ぐらいはまだ現実だと思ってる。
そうそうなんだよね。
かもしれないね。
現実なのに、なんで子供時代のあの人のことを思い出すんだろう。
あ、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、走馬灯だと思った時は、あともう40枚、45枚ぐらい。
そこなのよ。俺は、今、三浦さんは14、5枚でタイトル出そうとしてんじゃん。
大丈夫ですよ。
それはそれで混乱があるんじゃん。俺は7、8枚なのかなっていう、ポンポンポン。ポン
で、ソマ。
ポンポン、ソマトって。で、あとはゆっくり楽しんで、ソマトを。
まあ、そこは、考えがいろいろあると思う。俺のイメージは、あれと、トントントントン出てきて、あれなんでこのおじさんがここに出てきてんだろう、うん、あれあれと思ったら、うん、80枚目に、相馬灯っていう、ドーンと出てきて、
あ、もうポックリか。
ポックリみたいな方が、
ああ、まあそれは楽しめるよね。
これはやっぱり、現世の生き方によるんじゃないかな。うん、俺結局最後にドーンってやられて、うん、あーって言ったら死の方がいいと思ってんのと、フェードアウトしたいっていう人と分かれるのかもしれない。
あ、そうかもね、うん。あ、でも確かに三浦さんの言う通り、まあ、相馬灯かもなと思うのが、うん、事実的に思うのがいいことであって。
うん、そうそうそ う, そ う, そう、ね。
で、最終的に、うん、マジそうでしたって言って、うん、やっぱりなっつって死ぬやり方のがいいかな。いいかな。
それか、
いいかな。
もしかしてだよ、その、うん、80枚と決めた相馬灯の、79枚目か、うん。80枚の1個手前。
うん、最後ね。
それも走馬灯じゃないのかなって思って疑い出して。うん、で、どんどんどんどん疑い出して。うん、いや、俺、学生やってたけど、うん、あれも走馬灯じゃないのかってなって、
うん。すごいね。
生まれたことも走馬灯じゃないのか。
素晴らしい。
結局走馬灯人生だったんじゃないかみたいな。
人生とは元から走馬灯なんだと。
なんか人生はなんか夢なりみたいなこと言う人
い
るじゃん。
言う言う言う。
そういうこと急に言う人いるじゃん。
夢幻のごとくなりだよ。
江戸川乱歩みたいなや
つ。で、信長が、ほら、待った、高若舞だよ。人生50年。
あ、それだ。
下天の地、クラブレバーでしょ。
夢だって言うんでしょ。
もう、この問題はこれからもやっていかないと。
たまにね、走馬灯のようにこの番組やってるとき思い出すと思うんだよ。
そうだ、そうだわ。
でよく、この話したっけって思うあるじゃん。
ある、すごく。
で、年取ると、頻繁に出るって言うでしょ、
出る、出る、出る。
ほんで、聞きましたよ、その話とか言うけど。
あるある。
あれ、走馬灯っていうことにしてしまえば。
相手にとっての、お前走馬灯見てんじゃねえの、うん、っていうことだ。
だったら、ほら、ボケてんじゃねえよ、は済むよ。言われなくて済む。
そうだね。
走馬灯を繰り返してるだけだから。
まあ言ってみたら僕らは走馬灯を起こしやすい人物である。
走馬灯って言いたいだけじゃんこれ。
そうなんだ。
走馬灯って響きがいい
んだ。いや俺ね、こんなに一生のうちに走馬灯って言葉をねもう使い尽くしちゃったんだ、一生の分。
やっぱり的の辺でしょ。的の辺がちょっと来るでしょ。
そうそうそう。
なんだよあれ。
あのね、なんかやっぱ馬頭観音には絶対関係あるね。
馬頭観音にも
関係ある。馬頭観音のっていう響き俺好きなんだよね。
俺、マトンもちょっとなんか。
マトンね、うん。あと、ミトンね。
ミトン、ミトン、ミトン。
かわいい、ミトンって。かわいいよね。
ってあれさ、一、うん、本に全部でしょ、うん、もう一本、ね、本全部をミトンと言って、うん、全部、あの、一本一本ついてんのが手袋なんだよね。なんでその分けてんの？
そうなんだよ。両方手の袋じゃん。
手袋でいいじゃん。いいじゃん。手袋の中の、一本とただと、ミトンっていうのを、
そうだね。
誰かが後に考えたの。は、う、じ、ん、めは俺ミトンだったと思うんだ。
あ、全部が。
作るとき。だって一本一本なんて作らないじゃん。
じゃあミトン。
ミトンありきだよ。
ミトンさんが実は最初で、
ありき。
手袋なんて言ってるやつが後から来ただけだ。
なんだよ、それ全部の指できてんじゃんって。うん、笑われたん
だ。じゃ、だったら、指袋って言うべきだよね。
あ、本当はそうだ。
ミトンからしたら。
あ、ミトンは手袋、
ね。ミトンが呼ぶのは、おい、指袋って呼ぶはずだよね。
どうも。
そうでしょ？
でも、ミトンもやっぱり、一本と、親指一本と、あと全部分けたときに、やっぱり、その、全部くるむんでは、なんだなって、考えた挙句だよね。ということは、ミトンの前に、全部くるんだ、手袋っていうのがあったはずだ。
全ぐるみがあった。
全
ぐるみがあって。
で、これは使いにくい。
使いにくいよ。
それということになって、ミトンになって、手袋になった。そうだわ。じゃないかな。
そうだよね。事の成り行きとしては、やっぱ、親指が離れてくれてるだけで物がつかめるってすごいじゃん、これ。
それすごい。それよくできてる。
できてる。
あの、足のやつもあるじゃないですか。
あるある。
全部指が。
あれは俺も一時はハマったけどね。
あれ足袋だよね、あれ。
足袋、本当は足袋っていう指。
ということは、全部覆うのがソックスだよね。
そうだね、ミトン。ミトンみたいなのの前の段階が足においてはソックスだよね。
ソックスだよね。
で、そこから5本指ソックス。だから、ソックス界はちゃんとソックスにリスペクトを捧げてるよ。
そう。ミトンに対してちょっとないでしょ。
もうちょないな。
ないなと思う、ミトンに対して。
我々はミトンを祖先にしてますよっていうイメージを忘れてるから、手袋なんて機能しか言ってないじゃん。
でミトンはもうミトンの名前外れちゃって、鍋つかみって呼ばれてる時
だ。いや、あれは別だから、手のとこに違う綿が入ってくから。あれミトンなんて言う人いないでしょ、あれ。
あれも一本に、他じゃない、そうそう、
つかむからね。
つかむから。
あの、お鍋を。
うん。あの時は一本一本分かれてなくても、鍋としてはいいってことになるの。そうだね、あれ手袋でもいいじゃん。
あれ手袋、あっちの方が、やっぱり、ふかふか度が、高くて、あと、指にすると、全指を守らなきゃなんないから、守りの布が多くなっちゃって、高くなっちゃうじゃない。
で、ちょっと薄くなると熱いしね、鍋掴むときね。
熱い。それは、もう、本末転倒だから。
あ、そうかそう
か。ミトンのさ、かけてる子、首にかけるじゃん。
紐あるでしょ。
あれ何？あれ手袋でもいいんじゃん、だから。
うん。スキーの人さ、スキー行く人よくしてない、
あの、ここのところこうかけてね、なくさないようにするやつ。
よくさ、道にさ、片一歩だけ手袋落ちてんの、あれ
だ。落ちてんだよ、
なんで片一歩だけ落ちてんの？
そうなの。落ちてんだったら、例えばミトンなんだったら、首の糸が切れたら、もう一個も切れてるよね。
切れてる。
落ちてるはずじゃん。
あの重さでツルンといって、ツルンと落ちるはずじゃん。
落ちるは
ずじゃん。首のとこ回って。
そう、回って、くるんって言って、くるんって行くと。落ちてることが当たり前なのに、一つだっていうのは、あれが不思議なんだよね。
で、しかも、まあ、普通の、麺のやつもあるけど、軍手が一個っていうのが、結構調べによると多い。
多いんだ。
多い。軍手が一個で。
軍手。
っていうことは、俺、あれ、作業する人が、軍手一個で作業している人がいるんじゃないかと踏んでる。
ああ、すごい、すごい踏みだね、それ。
両方をすると、軍手のこの左か右のどっちかが、滑るか、不具合があって、
あ、なるほど、
こっちは素手。ほんで、軍手だけを片一本にしてやる仕事があるんじゃねえかの。
っていうことは、どっちを落としてんの？使ってない側をポッケに入れてるもんだから落ちてんの？
あの、買った時1個では売ってないからね。
売ってないよ。な、見たことない片っぽ。
ということは、もうそれは1個はポケットで落ちてるってこと。
そうだよね。
はめてる方が落ちるわけない。
わけないよ。でしょ？やってる途中だもん。何をやってるかはもうよくわかんない。
でも落ちてんの見たら汚れてんだよ。
ああ、じゃあやっぱりポッケに入れてない方を落としちゃうんだ。
落としちゃうのかな。
落としちゃうんだ。
で、よく、垣根みたいなとこにさ、落ちてる軍手を刺してる人いるから、
なん
か。あれ何？一輪刺しみたいな軍手。
あるね。
一輪軍手。
ちょっといい風景だったよね、それね。
ちょっと田舎では、あまり見かける風景じゃん。
あなたのですよ、うん、でしょう、みたいな。そうそうそう、
あの、もし戻ってきた時、ここにありますよっていう。
必要でしょ、みたいな。
なんか、傘地蔵的な、何かがある。
ある。俺はあれを思い出すよ。モズが、あの、虫取って、あの、木の上に刺しとく
やつ。刺しとくやつだ、そうだ。
獲物を。
そうだ、そうだ。
あれと、あの、軍手のあれが似てる。
似てる、
ね。似てる系統の獣の仕業の感じするよね。
で、遠くでやっぱり、チェーンソーの音がしてる、
ね。いや、ブーンってな。でも、あれはチェーンソーじゃないってことが分かったじゃん。
マジだった
っけ？だって、あの、
あれだ。
吸うやつ。
落ち葉を拾いじゃなくて、吸うやつ。
あの、垣根の中のゴミとか落ち葉を吸うことをやってんのよ。
あれがチェーンソーの
音によく似ているんだよ。だから俺たちはいつも、またどっかで木を伐採してるっつって。
お寺の裏多いよね。
多いのよ。
チェーンソーの音
は、ね。お寺はあの音を、あの音を聞いたらもう田舎に来たなぁと思うけど、ね。
ちょっとチェーンソーって言うとやっぱりテキサスチェーンソーも入ってくるから。そうそうから不気味なイメージもあるじゃん、
う
ん。
13日の金曜日的なものがあるじゃん。うん、
でも違ったんだね。
違う違う。あれは吸ってんの
落ち葉を吸ってる音とチェーンソーが似てる。うん、ここは、あの、ダイソーとかそういうところ、しっかりそういうところがないと。
まあ、そうだね、う
ん。音は違いますよっていう。
言っとかないとダメ、
うん。音、同じに出ちゃうんだろうね、ああいう機械って。
同じに出ちゃう。
だから遠くで聞くと、あ、チェーンソーか、うん、吸ってるやつかわからないから。
同じモーターなんだろうね。
同じモーターなんだ。
同じ会社のモーターを入れてるから。
きっと。
だって、まあ、あるんだもん。
でもそこで、もし俳人がさ、俳句読む人がさ、うん、あの、秋深場、うん、チェーンソーの音なんとかこっち来たりみたいなこと言ったら、違いますね。これは葉っぱを吸うやつですってなったら、季語になんないから、
あ、そうだね、
音を変えるっていうのはどうなんだろう。
そうだね、
ダイソーに言いたいとこは。ダイソーじゃねえか。
あれ
東京ハンズとか売ってるんだろうけど。
言いたい。
ね。
まあだから、そうだね。だから、あのさ、くるくる回るってことは空気がさ、ブワンって出てるから、うん、出てんじゃん。排出してんでしょ、
はい、してる。
そこにさ、笛とかをつけたらどうだろう。それピーピーピーピーって勝手になるじゃん。
今度は吸ってるやつか。
と、ね、吸い込み屋ってことになるじゃん。
吸い込み屋、
気候になるじゃん。になるじゃん。
秋だから。
秋だから落ち葉なんだなと。
吸い込み屋
だなと。
それでわかる
って。吸い込みじゃないと思う。
そうだね。
例えば、曲の間に三浦さんから新説が出まして、うんうん、手袋が棒に刺さってる以外に、
記念のとこね、
うん、長靴が一個だけ刺さってる場合もあると。
それもね、
うん、
大人のじゃないのよ。必ず、子供の長靴の片一方なのよ。
そうだ、黄色とか、赤とか。
そうでしょ、うん、あそこ、なんか、うんうん、多分そこ角家で、うん、よくなんか車が突っ込んでくるとか、で、あとなんか、猫がおしくしに来るとか、うん、カラスが柿を食いに来るとか、うん、何かの防備っていうか。
なるほど、魔除けとか、
うん。あの、よく CD 釣ってる。
ああ、キラキラさしてカラスが来ねえようにしてるやつ。
あれは聞いてんの？
あれさ、うん、俺もかなり疑問があるんだよね、
うんう
んで。少なくとも猫のペットボトルはあれは嘘だっていうことがもうわかるわ。わかってるじゃん。
あの、フォークの上にご飯乗せて食べるのが嘘だった
ように
、ペットボトルも嘘だったんだね。
そういうことはかなり、あんなもんキラキラさせたところで、うん、カラスはカーカー鳴いてるだけだと俺は思うよ。あいつらすんごい頭いいから。
だよね。
うん。
あ、CD だぐらい分かってるぐらいだよね。
いや、まあ俺たちは聞けないけどさ、みたいな。
問題は何の CD かっていうとこだよね。CD つってや
つ。そうなんだよね。
あれは何の CD が多いんだろう。
やっぱり、確実にもう聞かないやつなんだから。
もちろん聞かないやつだよね。
で、自分は、の、かつて愛していて、ね、もう聞かなくなったとはいえ、うん、かつて愛していた音楽をね、うんうん、あそこに吊るすわけがないよね。
それは自分の走馬灯としては、
うんうん、走馬灯
走馬灯音楽になる
から。でしょ、うん、っていうことはやっぱ人からね、これいいよとかもらったけど、聞きもしねえと。
聞きもしねえ。
うん。まだもうジャンルも全然、あのおことの、C、CD とかもらっちゃってさ、はいはいはい、聞かないよじゃないの、だから。
今度調べてみ
た、ね、いや、調べてみた
方がいい。何の CD か、あれ。
っていうか、もう、あれを見つけたら、ちょっと、文化放送雑談ですけれども、あの、一つ分けていただけないですか。
かけてもいいよ。
うん、ここで、じゃあ、
リクエスト。
オンエアはもう全部。
どこどこどこどこの、田んぼに
引っかかってたやつ、
一曲、かけてみますの。いいじゃん。
いい。もう、タイトルさえ分からないから、もう俺。
もし農家の人がこれ、もし聞いてたら、
うん、
譲ってもいいって言ったら、送ってもらってもいい。
いや、いただきたいね。うん、で、写真を撮ってもらって。
写真も、あ、ちゃんと
撮ったぞっていう。ちゃんと釣ってあったっていうことを撮ってもらっても、うんうん、それは、こっちからこの、トークの、焼いたやつとかをこう、うん、お送りして、
ね、お、
なんか、新しいほら CD 向こうも必要じゃん。キラキラさせるやつ。
でも、こういうとこで焼くやつって、白い盤面で、片面が白なんだよ。
そうなんだよ。
あれじゃダメなんだよ。両面、 キンキラじゃない。
っていうことはさ、もうさ、俺と三浦さんがさ、いろんな歌を歌ってさ、勝手に著作権の問題で歌えばいいじゃん。
カラスの歌だ。
そう、カラスの歌を盛んに歌って、
入れとく
んだ。専用の CD を作ればいいんじゃないので、全国に、
キラキラする。カラスよけの、カラスよけのための CD。うん、
ための、よりキラキラするやつ。
あ、じゃあ、録音はしてなくていいの？
本当に、いや、したい、するよ。俺たちが、
溝が入ってた方が、溝が入ってたから、多面があるから。
いや、溝なんかないけどね、まあ、CD。ないけど。
なんかそれらしくしてた方がいいよね。
ということは、うん、いろんな、だから、そのうちの人が聴いてもいいっていう。
なるほど。
音楽。でもずっとカラスのことしか歌ってないよ。
なるほど。
基本は。
なるほど。じゃあそれを作って、うん、もし送ってきてくれた人にそれプレゼントして。
そうそう、交換、物々交換だから。
で、いつかそれがまあ溜まるわけじゃないですか。うん、はいはいはいはい、田んぼミュージックみたいなのが。
田んぼミュージックが。
で、まあそれをコンピレーションとして一枚出してもら
う。いや、いいわ。
いいじゃん、これ。
いいわ。
これカラス来ない
と。かっこいい。アンチカラスっていう。アンチカラスって言ってあって、タイトルだからね。
マリアカラスっていう。
マリアカラス的なやつだよ。アンチカラスって言って。なんだろうと思った。
カラス好きかもしれないじゃん、意外と。
逆に？
うん、
その音楽がね。
いいじゃねえっていう話になったかも
しれない。なっちゃうかもね。
なったかもしれない。
あ、いいだって、俺たキラキラさせたから近づけなかったけど、うん、本当は中身を聞きたかったんだっていう思いはやっぱカラスたちにもあるわけじゃん。
それもちろんあると思う。
またそれをここで。
あいつら聞けないからね。そうでしょ？CDプレイヤーないから。
ラジオでお送りすれば、あ、それだったんだと。
じゃあ田んぼのとこにラジオ置いてもらって、流せばいいよ。だカラスが、こ、今までキラキラしてた。こんな音楽なの？
いやいや、本末転倒つか何がなんだかもうわからないけどね。カラス来ちゃう可能性があるんだから。
わか
ん
ない。流したらね。
でもまあ、カラスにとっても、それはやっぱり敵対行為じゃないから、やっぱりそこに集まってるだけで、あの、田んぼのものを取ったりとかは、
そうだよね。
まあ、しないんじゃないの？
難しいとこだよね。
そうなのよ。そうなのよ。
あっちだって必死じゃない？
そうなんだよ。
難しいじゃん、熊が降りてきたって言っても、あっちだって必死だもん。
人間があれ、追い込んでんだからさ、カラスだって、あの、うちもベランダにカーカー言ってるから、一応出てって、こらっとか言うけど、目が、会うとき
は、あいつは見ても。
頭すごいいいじゃん。
頭いい。
いや、なんでみたいな顔してさ、しょうがねえなって感じで行くじゃん。切ない
んだよ。いや、なんなら俺よりいい場合あるでしょ、頭。あいつは。なんかすごい。
ジャイロ入ってんだから。
考えてる
し。俺方向音痴だから、そういう意味では、あの人たちの方がよっぽど目的地にちゃんと行く。
本当だったらそのベランダにね。
うん。
いてもいいじゃん、
うん、
シェアハウスとか流行ってるでしょ、うん、
シェアハウスね。
カラスとやればいいのに、うん、人間とやったら問題起こるじゃん、
う
ん、いろいろ、
う
ん、
そうだね。
フンなんだよね。
そうなんだ。
フンとかとあいつら友達連れてくるでしょ。
友達連れてくる。
で嫁とか、
うん、
あれが単独だったら俺ねまだギリ許す。
そうなんだよ。
ハトもそうだけど、
でもこの間あのゴミを捨てる日にの前にちょっと結構生ゴミが溜まっちゃったから、うん、ちょっとベランダに出さざるを得ないっていうの、うん、でベランダに出しておいたの、うん、翌日見たら穴がピョピョって開いてて、カーカーって言ってんだのは覚えてんね、うん、そうね、なんかあの室外機のクーラーの室外機の上にね、うん、中に入ってたおかきがね3つね綺麗に並べられてるの。
ビニールから取り出して。
取り出して、
室外機の上に
全部乗せ直して、多分じーっと見てたんだろうね。
これはもう積んでるな、とか。
いやいや、将棋じゃねえから、おかき将棋じゃないから。いや、なんか不思議な面白いことするなと思ってさ、ね、やっぱりさ。
それが文化の始まりだよね。
そうそうですよ。
食べる以外なことで使う
ってことやったんだよ、おかきを。
そうだよ。
それをだから CD キラキラさせて、まあ、うん、でもここは、まあ、他のとこで、いや、森でね、頑張って、森を増やして、まあ、そっちで生きててもらって、ね、俺たちは、このアンチカラスの、うん、っていうか、俺たちの CD の中身自体は、うん、カラスを寄せるやつでしょ？
もちろん寄せる。
だからカラス、そこに寄せることで他に行かせないミュージックを俺たちが歌うでしょ？ま
あ、クラブを作るみたいな。カラスクラブみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
みんなにそこで踊ってもらおう。
カラスクラブミュージックだ。
ミュージック。イベントを、
うん、
あ
どっかで
うん。ほんで、伊藤さんとかが DJ するわけよ。
いや、これを、
カラス集めてキュッキュッキュッキュッ。
俺キュッキュッキュッできないけど。
俺もできないけど。
だから、2枚同じのをこっちかやったり、あっちやったりしてやったりしてやいいんでしょ？
すればいいんです
。そうカラスが、うわーって集まって。
やっぱりその、DJ は知らないと思うんだ。
カラスもね。
あれ、3枚ぐらい釣ってやるけど、うん、あれが同時に、うん、交互になるとかは知らないよ。俺も知らなかったもん。
そういうことね。CDJ っていうやつだね。
それ知らなかったもん。前は1枚聞いたら1枚しかかかんないと思ったけど、クラブシーンから、
クラブシーンからは。
2枚をこう、なんかスイッチして変わるっつうじゃん。
そうそう、あるだよ。
これまだカラスの文化に入ってる。
はぁ。
クラブが入ってない。
入れるか。
クラブ入れるか。
そうだわ。それで、キラキラしたやつを A、C、B とか、C とか、そうそうそう。やっていくわけ。
あの、なスクラッチじゃなくて、なんていうんだっけ、あの、
スクラッチだよ、
スクラッチっていうのが。
うん。
あの、こう、なんだっけ、あの、バラバラに飛ぶやつ。
え、メガミックスみたいなやつ、バラバラに飛ぶ。
バラバラに飛ぶやつ書いてあるね、よく。
何バラバラ。
出ない、もう。
ランダム？
ランダムじゃないの。
ランダムじゃない。
ランダム。
ランダム再生じゃない。
よく書いてない？ほら。
どこに書いてあるの？
あの、
シャッフル？
シャッフルだ。
シャッフル。
シャッフル。シャッフルも割と好きなんだけど、忘れちゃった。
シャッフルっていいんだよね。シャッフルっていいよ。
これ、この、なんていうの、携帯に、音楽は一曲も入ってないんだけど、桂米朝さんのラグが入ってんのよ。で、それ入れてもらったのよ。で、それから増えてないんだけど、桂米朝珍品集っていうのが、何個か入ってたけど、
スマホの中に。
なんだろうと思ってさ、シャッフルって書いてあるから。
やってみようと思って。
ちょっと押してみて新幹線で聞いたら、俺、その順番と違うさ、演目がさ、
そうでしょ、
米朝さんがシャッフルするわけよ。意味ないんだ、あんまり。音楽だったらなんか、
あと思うけど、全部米朝だから、ね。
そうなんだよ。イモリの黒焦げみたいな話から、なんか変わり目に飛んだとしても、
まあ、さほど驚きはないんだよ、
ね。ベタと米朝なんだ。さほどシャッフルの意味ないなと思った。
ちょっとなんか、米朝さんから変わった時に驚くような一枚を入れとけばね。
そうだね。だからいきなり、六代目諸葛になるとか。
やっぱり落語なんだ。
落語なんだけど。
いや、変わってるからね。
いきなりダミ声かよってで、気は変わるけど。
うわーと思うじゃん。
思う思う。同じ人の曲ってシャッフルしたらあんまり
意味ない。あんまり確かに意味ない。ね、意味ない意味ない。
ね、
ああ、
いろんなミュージシャンでシャッフルっていうのは意味がある
んよ、ね、ですよね。乳頭の色はとか、あれで鶴光さんが出てきて、
そうそうそう
米朝さんだったら随分やっぱり芸風に違いがあるんだなってことになるもんね。
そうなんですよ。同じやっぱり演者のシャッフルは意味がないなとは思った。あの機能に。
だったらさ、俺たちもこれ、俺たちだけがカラスの歌を歌ってたらさ、もしシャッフル機能が後々、アンチカラスに出てきた時に、あんまカラスも驚かない。
まあ他のミュージシャンも欲しくなるよね。
欲しいよね。
欲しいね。
声質の違うミュージシャンの、いきなりカラスとかいう。
あの歌って決まってんのも。
え、
カラスなぜ鳴くのな。
いやいや、違う違う違う。
これ全員が歌え
ちゃう。別々。これオリジナルだよ。オリジナルだけど、サンボマスターみたいなのが欲しいじゃん。
サンボマスターの。カラスに叫ぶみたいな。
うんうん、カラスよ、お前はどうし、どうしてそこにいるんだいって言って、いてくれても本当はいいんだけどっていうようなの欲しいじゃん。
欲しい欲しい欲しい。
その時カラスが、やっぱ、びっくりして、あ、でもいいなってこう。
その中にやっぱり、寄ってくるやつは、ベストでヒット中になるよね、その。
そうそうだ。
流行る
よ、ね。その人間にも、行き渡るじゃん。
でも、サンボマスターみたいな、わーっていうやつって、カラスも割と言う方じゃん。
ああ、かーか
ー、ね。俺ね、逆のものを、もうちょっと静かなものを好むと思うよ。
博士太郎的な。
ああ、そうそうそうそう。
カラス公共。
情熱大陸みたいな。
そうそうそうそう、そう。
あいなのの方が。
あれの方がカラス。
カラスも仕事しやすいじゃん、その方が。
仕事、うん、
いや、あいつらも。
あ、まあまあそうだよね。
餌を。
そう、あったり、巣作ったりするから。ね、カラスなんで泣くの
なんて、サンボマスターに言われてもさ、うっちょっせえな
って
。
ちょっと消してくれよってことになるもんね。消す消さないでくて、吸ってキラキラさしてるだけなんだよ、
まあそうなんだよね。これ誰が考えたんだろうね、それより。この鶴。だから、これは、きっと、まあ、バカ息子がいて、あの頃、CD いっぱい買ったやつが、もうなんか、状況かなんかしちゃって、捨てて置いてあるんだよ。
ほっぽり出しといたら。
ほっぽり出してるよな。
キラキラしてて。
あんた捨てるよってこんなの、あんた電話して、状況先に。あんたもうあんた、いっぱい CD 置いて、置いたままやけど、あんた聞きませんやつ。あんたも捨てるよって言ったら、捨てんといてくれって、まあ一応言ってんだけど、帰ったらないと。おかん、捨てたんかって言ったら、あそこに釣ってやるわって言って田んぼに釣ってやるのかなと思ったんだよ。だからあれ意外とビートルズとか。
ああ、いいやつが入ってる。
いいやつ入ってく可能性あるなと思ってんだ。
可能性はあるよ、ね。
そのおこと演奏の説もあるし、実は、なんかそいつのバカ息子が聞いたビリー・ジョエルとか。
大事な。
あのライン。
青春の。
青春のやつ。
大事なやつ。
干してやるかもしれない。
だけどよく見りゃさ、演目書いてあるわけでしょ。本当は近づいて撮るべきなんだよね。
そうなんだよ。あれは。三浦さんが。見逃してたね。あれはね、だいぶ深く田んぼに入らないと、撮れないんだよ。靴が汚れるの。
あと人に聞いて、ベランダ見せてくださいって言わないとなんないからさ。
で、あんまり望遠で撮ってんのも、盗撮になっちゃう。
テラミ修辞現象起きるからさ。
あれ難しいんですよ、田んぼの CD 撮んの。
だから、まあ、申し訳ないけど、皆さんから自発的に、こんな釣ってありますとか、友達のとここれありますっていうのを くれるしかないよね。とりあえず。
くれるか、もう、田んぼのとこに、ツタヤって打つのどうよ。借りられるんだよ。
なるほどね。うん、そしたらもう、ただ一枚は必ず返さなきゃダメだよ。
返したら返すんだよ。借りたら返す
んだよ。借りたら返すんだよ。
返したら返
す。あの、ラジコの話に戻っていいの？
一番初めの話だよ、ね。
ラジコから始まって。
ラジコは、うん、ラジオの子供なのか、か
ラジオの奥さんなのか、
奥さんなのかっていう話をして。
今はわからないんだよ。
いや、もう、うん、文化放送の人からも、うん、昔から、ちょっと前から、うん、ラジコっていう話は、耳にはしてたんだけど、うん、もう聞くのもなんだなと思って、あの、そのままにしてきてたんだけど。
ラジコのことはじゃあもう一切知らないんだね、三浦さん。
知らない。本当に知らない。
本当に知らないよね。
形があるものなのか、うん、ないものなのか、はわかんないんだ。ラジオは形あるじゃん。
ああ、なるほど、うん。大まかなとこから来るね。うん、
あの、家電に部類するものなのか、
なるほど、なるほど。なるほど。
がちょっと聞きそびれてる。
ああ、ラジコっていうのは、なんか、ラジオを聞くためのスマホみたいなもんなんじゃないかとか。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
ね。
だってシステムのことなんじゃないかとか。
だってラジオが、あの、お父さんや旦那さんなんだったら、うん、奥さんとか娘は、やっぱり、もう形があるだろうっていう。うん、
もう、先代はもう。
先代？
先代のね、ラジオは。
うん、先代？
木でできてたじゃん。
ああ、そうよ。そうよ。側ができてて、木でできてダイヤル式だよ。
ね、
う
ん、安価みたいな。
うん。
ドンとして。
してた。
で、次がちょっとメタリックになって。
なってきた。
で、ミニになって。
ミニになって。
で、ラジコの場合は、シュッと、まあ、シリスボミっていうか、
いいこと
小さくなってるんだろうな、とは思う。
極小になって、もう、物体じゃなくなってるから、ラジコ。
あ、やっぱり、目に見えないものなんだ。
だから、皆さんの持ってるスマホの中でも、このラジコ
いるの？
ラジコのアプリって言うじゃん、よく。
これもわか
る。アプリわかる？
これわかんない。これサプリとずっと間違えてる。どんだけ飲んでんだ、みたいな話を思ってた。数年前まで思ってぐらいだから。
アプリケーションっていうことね。なんかこう、何かをするための。
でツール
ツールだね。まあツールだ。ソフトだね。そのためのソフト。
ソフトか。
ソフトなんだよ。で、それをダウンロードしとくと。
あ、ゲットすると。
スマホの中に。
スマホの中に。あるね。
キャーって、
もう。あ、でも
ピカチュウ見つけたみたいに。
変なもん押すとさ、なんか偉い請求されたりするっていうテレビやってっから、押せやしないから。
ああ、気をつけてんだ。
もうすごい気をつけてる。
無料って書いてあるから。で、無料って書いてある。
これも嘘じゃないの。
いや、まあ。
ただほど怖いもんないって言うじゃない。
確かにそう。うん、これは割と、俺は請求する。
信用できる。
信用できる。
あ、じゃあいいや。
で、ラジコを落としておくと、うん、ま、あの、ま、例えば関東だったら、全国なの今は。全国のラジオが聞けちゃう。
え、すごいです。
北海道なんとか放送とか。
近畿放送とか。
とか、今までは聞けなかったんだけど、随分。
入りが悪かった、前
は。うん、そうでしょ。
東京と京都では。
うん、
すごい入りが悪かった。そうそうそう。文化放送だって、すごい入り悪かった。
だから、三浦さんのお母さんが、あの、京都で、この放送を、そのまんまの時間に聞くことができる。ラジコ。
そのまんまの時間
で。そのまんまの時間で、ラジコに入ってれば、聞けるし、あの、なんなら意見も打てる。意見も打てば、こう、画面に出てくる。
え、それは、あれか、あの、また、何、スクラッチじゃなくて何だっけ？
スクラッチ、シャッフル？
あ、シャッフル、
うんうんうん。
シャッフルみたいに。
なんで覚えらんない？
北海道放送。
うん、
近畿放送。
ああ
奈良放送。
シャッフル。シャッフル機能はないと思うんだよね。それ、迷惑じゃん。自分聞きたいのにさ。
いや、この番組終わって、これはまあ文化放送だけど、うんうん、東京の放送だけど、はいはい、次ずっとそのまま聞いてたら、うん、奈良の放送じゃねえ、これ、みたいな。まあないの。
それはない。自分で選んでいくんだよね。
選べんの。
だから、まず、区域を選んで。
あ、なるほど。
ね、初めから関東だったら関東で選ぶと、うん今は、まあ、つか、FM 各局もある、AM もある、こと選べる。
難しいね。FM と AM の他は増えてない？短波放送はあるよ。一番初めにラジオ始めたの、あの、短波放送だったから。どんなもんだ、ハウスっていう番組にさ、俺26か7ぐらい、生放送頼まれて、
うん。
毎日日替わりで、
うん、
俺とか、
うん
あの、全然売れてない頃の久本とか。
おうおう
あれが日替わりでやってんのよ。
うん、
で誰が聞いてんだろうって話になって。うんうん、で、もう当然うちのラジオにも短波放送入らないから。
うん、
でも南極観測船の方は常時つけてるっていうの、う
ん。なるほど。
でもそれを頼りにさ。
そうだわ。
お元気ですかとか言って。
言うしかないじゃん。
毎回やってたんだけど、他の反応が一切ないから、その番組内で、
うん
有名な声優さんが土曜日やってるのかな。それはね、ものすごいハガキとか、当時来てんのよ。
うんう
ん、ほんで、公開放送だったんだよ。うんうん、まあ、スタジオ、うん、まあ、50人ぐらい入れる、うんうん。大きいスタジオだったんだけど、もう入りきれないのよ、そう。うん、で、俺らの時は、 二人とか、うん、ひどい時の誰もいなかった
り。どういうことな
の、ガラガラでやってんだけど、うん、で、その、声優の人はだったらわーってなるから、うんうん、女の人と男の人だったんだ。うん、まあ、名前は言わないけど、有名な人だったんだけど、うん。で、これは、ひょっとして間違うんじゃないかと思って、うん、久本一回呼んで、うん、で、その声優のお姉さんの、を真似てもらって、うんうんうん、俺もその声優のお兄さんの名前を語って、
語って、
うん、語って、ゆうくんはねって、あ、まあ、ゆうくんなんです、ね、
言っちゃったけど。
あの人なんだけどね。ゆうくんはね、去年、朝ね、オナニーしてきたんだとか言ってたのよ。コーヒーの電話、すっごいあって、聞いてんじゃん。
聞いてんだ。実は反応してないだけで、うん、サイレントマジョリティだね。
そうなんですよ。だから、聞いてる人も今は反応できるんでしょ？
まあ、反応できる。
そうでしょ？
すぐかける。
前はじーっとスズムシみたいにさ、近づいていったってスズムシみたいにシーンとしてるん
だけども。
不安だったのよ、喋ってても。
今はもう発信して、それが乗るから。
ああ、そう。
笑いとか言ってさ。
ああ、そう。乗るの？
相馬と笑いみたいに。
ラジオなのに。
ラジオなのに。いやだから。
インターネットのやつで、こう横にザーッと流れるのは知ってる。あれ見たことあるよ。
ニコニコ的
な。ラジオでもあるの？
ラジオでは、そうそう。ラジオでは、だからスマホの、この画面の中に、いろんな皆さんの書き込みが出るわけよ。
あれね、ちょっと早い。
あの、あれ横に行かないから、これは。縦に、並んでるだけだから。
読める、
ちゃんと。読める。
あの横はね。
横はね、目が悪く
な動体視力がもう、老化して悪くなって読めないの、うんうん、追いつかないんだ。
追いつかない。で、あれ見てると画面を見てられないもん。
ああ、そうそう。二つ
を見れないでしょ。
ながらができなくな
る。そうなんですよ。
ね。
あれはやっぱり若者のすごい目の。
文化だね。ながらはね。
うん、文化。
今日ね、箸取って。うん。茶碗取るのができなくて。
何？
いや、食器棚のところから、
箸取った
、朝ご飯食べようと思って、
取った
、箸取ったって、で、お茶碗取らなきゃと思って、うん、それを持って、
うん、
食卓に行くんだけど、うん、箸だけなんだよ、やっぱ。
ああ、わかる。
お茶碗をね、ご飯入れたまんま、炊飯器の横に置いていく。
置いちゃうの。
ほんで、ある時なんて、うん、俺、いつ入れたのか知らないけど、うんうん、冷蔵庫を、開けたら、文庫本が入ってた。
もうダメだ。
ダメでしょ。
もうダメだ。
ものすごい冷えてんねん、文庫本が。なんか、ついでに置いて、なんか出した
ね。ヨーグルトでも出したんじゃねえかな。
松本清張の文庫がキンキンに冷えてんだよ、もう。あ、もう二つできねえ。
置き間違いだよね。
置き間違い。い
や、これはでも、俺も頻繁に起こるよ。だから一つの用事をやるのに、3回ぐらい往復するもん。もうあれをいっぺんに持ってくればいいのに。そう、
できないでしょ。
で、いっぺん、いつもあれを思い出すわけよ。前も言ったかもね、狐と、うん、なんと川があって、狐と人間と、うん、なんか、誰々がいて、うん、この船は一個しかなくて、上手に渡すと、食い合わないみたいな
んじゃん。あった。
あれいつも解けないんだ、俺。
俺はもうわかんない。
血の質が低くて。
俺もう、まあ、若い頃からできなかった、それは。
あれを、リビングと、キッチンの間でやってんだよね。いっぺんに渡せばいい、動物たちを一個置いてきて、また取りに行って。
俺ね、今日ね、ビーンとひらめいたんだけど、そんな人に朗報が、
どうしたんですか？
ひらめいたんですけど、お盆っていうのがあるなと思って。
なるほど。
すごい
ね。すごいね、お盆だ。
お盆って、
うん、
お盆って言ったら、小盆だったじゃん、前は。
お前はね。
あれ以降、お盆っていう発音してないんだよ。
あんまりしないね、もう。
で、あれはもう、年の人がもう、基本だと思ってなかった、お盆って。
そうだね。
もうそろそろ、お盆を、いいお盆を、買うときは来てるんじゃない
か。なるほど、漆塗りのさ。
うん、
そうそう。もう。
下に何か掘ったような漆塗りのやつ、
デパートでよく見る。椿の葉とかがあるじゃん。
あれなんであんなとこにあんなもん掘るの？
わかんないんだよね。
ずるっとした方が乗せやすいじゃん。
乗せやすいんだよ、ね。
ガタガタしてんじゃん。
そうなんだよ。不思議なんだよ。で、まあ、魔除け的な意味もあるかもしれないよね。
うん。ギザギザだよね。
物が持ちますようにとか。
滑らないとか。
うん、滑らないとかあるかもしれない。確かにお盆はね、少し、あれに乗せて運んでさえいれば、取りこぼしがないんだよね。
一気にいけるんだよ。台所で一気に食卓にいけるんだよ。
いやでも、
買ったことないでしょ自分で、ね、自ら
お盆。前お盆。
買ったことないでしょで、横のさ、トレーっていう、うん。
はいはいはい、トレー。
あれはね、うんうん、事務所にもなんか買ったような気がするんですけど、うんうん、細長いまな板みたいなやつ、はいはいはい。
ちょっと大きいよね。
あれなんかね、違うんだ。丸くないとダメだ。
で、丸くて、これから横にこう壁があるから、
壁がないとダメだ。
ね、スルスルって、そうそうそう、なんかテレビでも見たら、スルスルってこう傾いちゃうじゃん、体が。
あずき色だよね。
あずき色。絶対いいわ。
あずき色好きな
人。俺さ、そのお盆さ、三浦さんとさ、俺の、カエルと、いいね、俺の、
掘ってあるやつでしょ。
渋ー漆が塗ってあるみたいな
工芸だもん。
いや、もう工芸、もうこれはもう職人さんに言って、もう結構高い金を出して、もうオリジナルをやるしかないよ。もう
僕ね、やっぱり50過ぎだったりから、あのプレゼントグッズとかね、T シャツじゃねえなっていうのはなんか思ってんだよ。やっぱりそこら辺に若者気分が抜けきってないとかあるでしょ。
あの人たちっていうのがあるよね、
やっぱり。あ、当然 T シャツは出さなきゃって思う考えあるけど、そろそろやっぱり木の文化を
入れ取り入れてるか、
土産に入れていくのがどうだろう。
それがいいと思う、俺は。ね、でも、ちょっと最初は簡単じゃないけど、まあ、鎌倉彫りとかそういうのあるじゃないですか。いいね、いいね。で、これは最初はあの、サークルの人に頼んでいいんですよ。僕も、
なるほど。
おばさん、もう80、やってる人いるもんね、80ぐらいのおばさんが、いろんな植物を掘ってんだよ。
で、テーマが欲しいんだもんね、その人って。
だからそこに。
だっていつもひまわりとか掘ってるだけ
でしょ。そうでしょ。で、三浦さんの絵と俺の絵を、差し上げてお願いしますと。
簡単ですねぐらいだわ、それ。
そうそうそうそう。う
ん、あ、なんだ、ひまわりやってる人は。
そ
んな、
そうそう、ひまわりより花びらないもん。
簡単。単純な線だもん。
そうなんだよ。ちょっとこれはちょっと。
いいね、それ
。後ほどまた話します。詰めますよ。お盆はさ、
お盆ね。
例えばどうなんだろう、このリスナー、僕らのリスナーっていうのはさ、この、
お盆世代。
お盆世代じゃないの？
お盆世代だと。
お盆掘り世代。
まだ、小盆だよね。
え？何、どういうこと？
やっぱり、70ぐらいでお盆なんじゃない？ああ、
なるほど、なるほど。
うちらまだまだ小盆だね、まだまだ小盆。感じかな。
うん。もう小盆能なんて言うけどね。やっぱもう小盆なんだろうね。
小盆、まだ小盆世代です。
だから、この、ひょっとしたら我々の先輩のお盆様たちが、
お盆先輩ね。
お盆先輩がこれ聞いててくれたら、ああ、私なら掘れるわよ、みたいな。
ああ、いると思う。
でも、アライグマセイちゃんって何なの？っていう方にね、やっぱりまずお届けしなきゃいけないじゃん。図柄を。それが浜祭りでの、なんかステッカーだかなんだかお求めの方が、うん、ああこれがお盆にすればいいのねと思ってくださった方は掘ってもらって、
ああいいね、
その競って掘ってもらう、
送ってもらったらいいね、
送ってもらったら
欲しいな、
すっごい欲しい、
すごい欲しい、
いいやつ、またね、側のあるやつ、
ああ欲しい、
側のあるやつ、でもそんなに大きいお盆じゃないよね、
そんなに大きい、朝食でいい。
お寿司の、あれ、入れ物で言うと、何人前ぐらい、
まあ、オッケーで
2人前か3人前ぐらいでいいよね。うん、
まあ、2人前ぐらい
でいい。2人前ぐらいでいいね。うん、2人前ぐらいの、やつで、ぜひお願いして。
うん、欲しい。
と、我々はそれを寝る時の、水と、うん、寝る前の薬と、うん、で、ここにいろいろ置いて、うん、枕元で一気にいけるんだよ。
いいじゃん。胃腸薬とかちゃんと入れたら。いや、いいじゃん、それ。
あ、いいわ。
あ、それは。
そこに俺、ほら、三浦さんもあれだけど、寝床には、ね、うん、せいちゃん置くんでしょ、
う
ん、
もうほとんど病人だけどね、それ。その図は。
死瓶置いてね。
もう、床ずれしてる人だよ。
床ずれパッドも置いてね。
床ずれは痛いけどね。俺も床ずれになった
こと、病気ね。
長いこと入院してたことあるんだ
から。あるから知ってるよね。
大変ですわ。
いや、まあ、それを、まあ、結局、そのラジコに関する説明は、もう本編ではできなかったんで、まあ、ポッドキャストで、三浦さんに教えたいと思います。ということで、本編はさよなら。
さよなら。